하나님의 말씀은
神の御言葉はローマ人の手紙2章21節から24節までです。どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。堪忍するなと言いながら自分は堪忍するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに用事の中で汚されていると書いてある通りです。律法を行わない律法学者たち、この御言葉を聞くために、また牧先生のために祈りましょう。
하나님께서오늘드리를또사랑하주셔서오늘도예배가운데또하나님말씀을들을수있는복된시간을허락하심을감사합니다하나님의말씀이또온교회가운데또성령으로들려지고역사하도록함께하여주시옵소서오늘또하나님말씀의대언자로서오신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지시가또말씀의또능력을주시고교회앞에담대히하나님말씀을선포하도록함께하시고역사하여주시옵소서감독님또강건함을허락하여주시고피곤치않게도와주시고하나님의강한손으로붙드시고함께하시고역사하여주시옵소서우리모두는감독님말씀을받되사람말로듣지않게하시고하나님께서감독님을통하여교회앞에주시는말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게도와주시고순종할능력이있도록함께하시고역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様主日、神の御言葉を述べ伝えます。神の御言葉を述べ伝えるとき、生徒たちの魂を神様、守ってください。神の御言葉によって成長することができるように助けてください。神の御言葉を聞いて生徒たち、働くことができるように助けてください。感動を与えてください。イエスの御名によってお祈りをといたします。イエスを信じて悔い改め、明確な変化が見られない人、その人はまだ救われていないかもしれません。イエスを信じているのに人生の姿勢に明確な変化が見られないなら、その人は救われていない人です。人生に変化がなく全面的に変えられていないものは、自分では信じていると主張しても救われていない可能性が極めて高いと言えます。変えられていない姿こそが何よりの証拠です。その人はまだ自分の永遠の運命が変えられたという大いなる出来事を体験していないのです。このようなものの霊的状態は一般の不信者と何ら変わりません。神の律法を語るものであっても、また神の真理を知っていると言っても、その人は外見だけが信者のように見えるだけで、その人の実際にはその人は依然として救われていないままの古い人の状態にとどまっているのです。たとえそのような人が神についての知識を教える立場にあったとしても、 その人が教えていること、自分が教えていることを実行していないとしても、それは不思議なことではありません。その人が実行しようとしても、それはそもそもそれができないんです。人間は自分の力では神の御言葉通りに行う力がないです。また神の御言葉の通りに実行しようとする、行おうとする意志、信仰が存在しないからです。不信者たち、神によって新しく生まれてない者たちは、神の戒めに従い、それを実行しようとする力が、力を自分の中に本質的に持っていません。それゆえ神の御心通りに、神が望まれる通りに生きることは、行うことはできません。ただ自分のうちに罪を抱えたまま、滅びへ向かう道を変わることなく進み続けるだけです。ユダヤ人たち、は自分たちの魂の未来が安全であると考えていました。神に選ばれた民として、神から特別な恵みを受けた血統だから、神の特別な恵みを受ける血統だから、決して滅びることはないと信じていました。彼らは自分たちは神の律法を所有しているもの、律法の知識を持っているもの、またその律法の知識を教えるものだから、優れた義を、優れたものとして義を行うものだから、自分たちは他の民族とは比べられない特別な民族、霊的地位を持っていると彼らは自負していました。しかし本当にそうなのでしょうか。律法を持っているし、律法の知識を知っているというその事実、彼らはこれらを持っているので滅びることのない安全なものとしているのでしょうか。ローマ人への手紙は、先週の御言葉もそうでしたけれども、ユダヤ人たちが抱いているそのような考え、思い違い、誤った知識を明らかにしています。そして厳しく責めています。傲慢で誤った知識、妄想、彼らが持っている妄想、誤った知識を明らかにしています。そしてローマ人の手紙を通して厳しく責めています。今日の御言葉では、使徒パウロがユダヤ人に対して、彼らが持っている偽善的な行いについて語っています。彼らの行いが間違っていることを厳しく責めています。ユダヤ人たち、彼らは律法の、律法を受け取った者、また律法を管理している者、自分たちはその律法を教える者だと、これを根拠に自分たちを誇っていますが、実際に彼ら自身はその自分たちが教えているその律法を従って行っていたのでしょうか。
엄청 높여진 그 율법, 율법 자 율법이 요구하는 명령 자체
지분 다치니 소노 다카이 치유 못따라시다 소노 립보 가르치는 자로서의 가레라 립보의 요구를 가레라와 오코나이 마센데시다 미달됩니다. 오시에로 불구하고 그들은 립보의 선생이시도시대노 립보의 교시도시대노 모항을 시메시테모 이나카타노데스. 유다진다치와 偽りの安心という妄想の中に陥っていたのです。これはむしろ律法を知らずに律法を破っているとよりさらに悪いことです。しかし律法、ユダヤ人たちは律法を知っていたのに律法を破りました。それゆえ彼らにはもっと重い責任が与えられます。使徒パウロはここでユダヤ人と真正面から向き合っています。彼らは律法をしているのにその律法に律法の水準に到底及んでいないこと、また律法を教えているのにその教える時でさえ彼らは偽善であることをして指摘しています。指摘しています。ユダヤ人たちは自分たちの利己的な目的のために、利益の自分の利益のためにその目的を持って律法を教えていました。また律法を教えるとき持つべきその正しい姿勢ではなく、腐敗した心と姿勢を持って律法を教えていました。彼らはまるで腐敗した政治家、腐敗した裁判官、腐敗した警察のようなものでした。彼らはユダヤ人たちは自分たちの罪に対してだけ裁かれるのでしょうか。立法学者たちはそれを守り、また強めると公に誓った方の彼ら自身の生活等が真っ向から矛盾していたのです。自分たちの罪に対して、自分たちが犯した罪に対してだけ裁かれるのでしょうか。いえ、そうではありません。ユダヤ人たち、彼らには委ねられていた責任が
あり
ますそれへ委ねられていたがゆえに、彼らがその罪を犯したとき、彼らの上にもっと重い裁きが与えられます。彼らが犯したその罪に対して責任を負うだけでなく、より重く加えられた裁きを受けるべき在籍がその人に 刻まれているのです。永遠に
記憶をくさらめげ영원히따라가서그처벌을시행해내고맙니다그렇게하기위해서그사람의
より重く加えられた裁きを受けます。
빛바른절대뽑지못합니다그래서성경에도바로하나님의이름으로뭘
가민노나어머테나니까오시에르토이나가라지분노고토求める者たち、神、詩編ではその人に厳しく警告しています。詩編50編です。しかし、悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り、私の契約を口に載せるのとは、お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うと、これと組みし、貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きをしぐんでいる。お前は座して、己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。ヤコブも語りました。多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。イエスの時代、パウロの時代、他の者たちに真理を、神の真理を教えていながらも、自分たちはその教えを行わなかった者たち、実行しなかった者たち、その典型が律法学者やパリサイ人たちです。その人たちにイエスは語りました。マタイの福音書です。ですから彼らがあなた方に言うことはみんな行い、守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。ユダヤ人たちは律法を持って所有していましたけれども、その律法の要求には応じていませんでした。実行していませんでした。ローマ人の手紙20、21節です。パウロはユダヤ人たちが道徳的にまた霊的に偽善を表す3つの領域について語っています。盗み、カニ、そして神への冒涜です。ローマ人の手紙2章21節です。どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。盗んではならないと、これはモーセの誓いの中で第8の戒めです。人々には盗んではならないと言いながら彼らは盗んでいました。
使
徒パウロは
直接
的に語っています。ユダヤ人たちに向けてこのように直接的に語っているのです。これは正直であり、まさに衝撃的な告発でした。当時の状況から考えるならば、このような問題は人々にとって全く知られていないものでした。 人々にとって全く知られていないものではなかったはずです。もちろん全てのユダヤ人たちが盗みを働いていたわけではありません。しかし多くのユダヤ人たちが悪事を行ってきたことは一般にも知られていたと考えられます。盗むこと、これはただ他人のものをこっそり盗む行為だけを指すのではありません。商取引や日常生活のさまざまな場面において不正な方法で利益を得ることも含まれます。立法、ユダヤ人たち、彼らは神の立法を管理して教える立場にありながら、歴史的に見ても彼らはその悪事に対して自分たちは忠実でなかったのです。その点において彼らは他の時代の人々と本質的に変わらなかったのです。使徒パウロは盗むなと説くあなたが盗むのですかと問いかけているのです。人のことを盗んだり、このように不正的な方法を持って利益を得たり、このような悪行は非常に一般的なものでした。イザヤ書、この貪欲な犬どもはたることを知らない、彼らは悟ることも知らない牧者で、みんな自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利益に向かっていく。エゼキエルもこう言いました。お前の中では血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と氷を取り、隣人を虐待して利得を貪った。お前を私を忘れた、神である主の御告げ。アモスにもこう書かれています。エバを小さくし、セケルを重くし、アザムキの計りでアザムコ。エバは穀物などを計るための谷です。これエバを小さくし、セケルを重くし、アザムキの計りでアザムコ。また預言者マラキは何と言いましたか？あなた方は神から盗んでいるとさえ語りました。人は神のものを盗むことができようか？ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私はあなたのものを盗んだでしょうか？それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。神のものを盗んでいると、それで呪いを受けると語っています。イエスが地上での働きの最後の週、神殿を清められた時、両替人や商人たちを追い出し、こう言われました。 私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣としている。このようにユダヤ人であっても神に選ばれた民であっても人間はこのように堕落した本性、律法を教えているあなた方、ユダヤ人たち、あなた方もこのように堕落した人間の堕落した本性に打ち事ができない。あなた方も罪人であることを指摘しています。あなた方がいくら神に選ばれた民だと誇っているが、あなた方も罪人だと。ユダヤたちが犯した偽善的な行い、中2番目は堪忍でした。ユダヤ人たちは霊的に、自分たちは霊的に安全な位置に立てると誇っていましたけれども、使徒パウロは彼らが行っている偽善的な行いについて語っています。堪忍、堪忍してはならない、これも神の戒めです。しかしユダヤ人たちもこの肉体の情欲に打ち勝つことはできませんでした。人間が持っている堕落した人間の本性によっては、力ではこの滅びの道から自分を救うことはできません。またユダヤ人たちが、ユダヤ人たちの偽善的な行い、3番目は何でしょうか。それは神への冒涜です。神への冒涜に関するものです。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。忌み嫌うとは悪臭などで顔を背けるという意味です。嫌悪するという意味です。モセの誓いの中で第一の戒め、第二の戒めは偶像崇拝について強く語っています。イスラエルは国を奪われる前は、かつてイスラエルは偶像崇拝を繰り返して偶像崇拝に陥っていました。バビロン報酬後、ユダヤ人たちは偶像崇拝を禁じる戒めに対してはるかに厳格な態度を持つようになりました。ユダヤ人たちは偶像崇拝を禁じるその戒めにはるかに厳格な態度を持つようになりました。で、帰還した後、彼らは偶像崇拝と少しでも似ているものに対してますます強い嫌悪を抱くようになっていきました。ユダヤ人たちはローマの効果を扱うことを嫌いました。なぜならその効果には皇帝の女王が刻まれていたからです。ある皇帝たちは自分を神と宣言しました。それゆえユダヤ人たちはその効果、皇帝の女王が刻まれているその効果は、女王のある効果を 汚れたものとみなしました。
む
しろ像のない別の貨幣を用いて両替の不便ささえも受け入れていました。
コミッションを주고해야되니까이런불편을다감수했습니다지독하게했습니다그래서우상숭배를절대로금하는건막요란법석을떨지만은사실은
彼らはこのように偶像崇拝を禁じて禁じるその戒め厳格な態度を持って守ろうとしていました。しかし彼らは神殿のものをかすめました。エルサレムの神殿に関わるものを盗んでいたことを指しています。捧げられた金銭を騙し取ること、また神殿税や捧げ物を横領したりしました。そして不完全な捧げ物を捧げさせ、その過程で不当な利益を得ることなどをしました。
それ
で預言者말라기와사기카미노모노10분의1도ほうの物を盗んだと語ったのです。10分の1や奉納物、それを十分に捧げなかったことを指摘しています。で彼らは呪われたのです。でギリシア、そしてローマの支配を受けたのです。支配、ローマに支配されたのです。유다신다치혼인다치와고래가도나이미가욕시테르도마이마스이스라엘백성으로서백성으로이제구성되면서저약속된땅에들어와서거기거주민들을치고거기우상들을다버리고했어야되는데그걸로또장사하고뭐이렇게어디가든지이렇게좀깨끗하지않은이런것들이있었던거이교신전을습격해서하나님의명령에반시되이교의신전을略奪시偶像や器具を個人的な利益のために売る者たちもいました。
그래서그런한마디를들여오면서실제적으로는하나님의것을도둑질하는
이런것들에하나님의신전의ものを오히려내가가슴에대있다는것이었습니다むしろあなたが罪を犯して神を侮っているのか、このようなユダヤ人たちの偽善的な行い、どんな結果をもたらしましたか。神を侮っ、神の名誉を失墜させました。律法を誇りとしているあなた方がどうして律法に違反して神を侮るのですか。神はこう語られました。さあ今ここで私は何をしよう。主の見告げ、 私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている。主の見せ、また私の名は一日中絶えず侮られている。ユダヤ人たちは律法を持っていると誇りながらも、その律法を破っていました。それを通して神の名を侮りました。私たちキリスト者たちは持つべき姿勢は何でしょうか。ユダヤ人たちに与えられたその原則はキリスト者にさらにもっと強く適用されます。ユダヤ人たちはモーセを通して神の戒めを受けたものですけれども、私たちはイエス・キリストを通して新しい契約を結んだ者たちです。神の御子であるイエス・キリストの前で結んだその契約を通して、私たちは霊的光を持っている者たちです。それゆえ私たちにはもっとさらに大きな責任が与えられます。私たちはユダヤ人たちよりももっとさらに大きな原則が与えられ、私たちは霊的光を持っている者たちです。それゆえ私たちはその光に従うように、私たちのうちにおられる聖霊を通して、その光に従うように私たちは導かれる者たちです。私たちにはその御言葉に、神の光にその従うことができる力を神様は私たちに与えてくださいます。私たちの力ではできないですけれども、神が与えてくださるその力によって、私たちはその光に従うことができる存在になりました。私には何の力もありませんけれども、自信もないんですけれども、神は私たちに自信も与えてくださり、また力も与えてくださいます。この世に打ち勝つこともできない存在ですけれども、神様は私たちに勝利の力を与えてくださいます。私たち本当に信仰も弱いですけれども、神様は私たちに信仰も与えてくださいます。私たちのうちには聖霊が望まれているからです。そして私たちにその光を表すように力を与えてくださいます。それにもかかわらず、信者が罪に陥ってしまうとき、その信者が語るべき真理についての証拠は損なわれてしまいます。主の名は世の前で傷つけられます。キリスト者だと語っていても、続けて罪の中で生きる者たち、その罪の誘惑を追い出して、その誘惑を破ろうとするその力を持たず、なんか罪の中で生きる者たち、いくらキリスト者だと言っても、その人たち悪事を行う者たち、続けて罪を犯し続ける者たち、そのような人たちは神の名を 侮る者たちです。もちろん私たちは弱くて罪を犯す時もあります。しかし私たちはその時どうするんですか？悔い改めます。悔い改めてもっと神の中でふさわしく生きようと努力します。それにもかかわらず、それとは違ってキリスト者だと言いながらも続けて罪を犯す者たち、その人たちは神の名を侮る者たちです。主はエゼルキルに語りました。イスラエルの民は罪を犯した。それでその行いによって土地を汚した。で彼らは神の怒りを受け各地に知らされた。その結果神の皆が汚されてしまった。神の民が誤った生き方をすると、その人だけの問題ではなく神の皆までも汚されてしまうのです。信じる者が罪を犯す時、神の名は侮られます。神の名誉は失われます。神の名を求める者が公に罪を犯すとき、それはその人個人の罪が明るみに出たことではありません。神が人々は世の人々、神の名が、神の御言葉が世の人々のあざけりの対象となります。もし不信者が、信者と呼ばれる人々が自分と同じ罪を犯しているのを見るならば、悔い改める理由も神に近づく理由も失ってしまいます。信者が罪のゆえに神に懲らしめられるのを世の人々が見るとき、神の名はあざけられます。世の人々はその真の目的を理解せず、こう考えるでしょう。もし神が自分の民をこのように苦しめるのなら、誰が神を信じたいと思うだろうかと。反対に神がしばらく罰を下さない場合にも、世はこう考えるかもしれません。神は力がないのですか？決断力がないのですか？自分の民を治めることも正すこともできないのですか？と。このようなことを思うと、悪事を行う者たち、二世の信者たち、真の信者であっても悪を行う者たちは自分の宗教的正体を隠した方が良いかもしれません。私たちの教会はどうでしたか？自分の教会が悪く見えるようにわざわざ調べ、欠点や非難できる点を探し回りました。自分の魂を生かして、また自分の魂を育ててくれた教会、その教会を壊すために、このような悪行を行っている人たち、賄賂を渡して偽の証言をさせ、虚偽の罪状を作り、それを世の人々に向けて宣伝しました。自分の教会が悪であると世間に示すために、放送や各種メディアを利用し広く知らせるのです。教会は神のものなのに、このように 신자들이 할 짓이 아니죠. 이처할 이유 알아와します. また信じない人々の感情を煽り、教会に対して倒せと叫ばせるよう仕向けします。こんなことは信者として絶対にしてはいけないことです。神は生きておられる神、また私たちの魂の主人でおられる方です。私たちの唯一の救い主です。しかし自分の教会を悪であると世間に示す者たち、このような人たちはまるで爆弾を自分の神に投げつけるのと同じです。彼らのこのような行いは自分の魂を永遠の滅亡の道へ拡大させる最悪の罪です。神から決して許しを受けなれ、許されない罪です。このような悪を行う者たちは神の中冒涜されることに対して何の心配も遠慮もありません。ただ教会が崩れた時に自分の利益を得るため、自分の魂をサタンに売る行為に他なりません。私たちの教会でできた出来事です。だからといって私たちは正しい行いをしてきたのでしょうか。私たちも小さな範囲で同じ誤りを犯していたかもしれません。主の名に汚点をつけたかもしれません。政略教会に通っていると言いながらも自負しながらも神の名に汚点をつけたかもしれません。主の御心に絶えず危機と妨げをもたらしてきたかもしれません。私たちが決して忘れてはならないことがあります。いくら私たちが神を騙した、神に属していると主張していても、誰一人も神の裁きから免れることはできません。誰も堕落した人間の本性に打ち勝つことができる人は一人もいません。誰もが神の恵みなしには決して滅びの道から救い出されることはできません。神の助けがなければ罪と死の呪いから除外されるものは一人もいません。抜け出すことができるものは一人もいません。私たちは恵みを受けた者として古い人を捨て、悔い改め主の力によって変えられた私たちに与えられた主を信じる機会を軽んじてはいけません。これを大事にしなければならないです。主が私たちに与えてくださった第二の機会、失敗しないようにイエスの御名によってお祈りします。人生の最高の献身を持って主に誓えることを願います。私たちのために犠牲にして、自分のことを捨てて私たちを救うために来られた主、
自分を확인시켜주시고우리구원해주신주님을
主を二度と離さず 主がどのような方であるかを私たちは知っています。主を愛し、もっと愛し、信頼して頼りましょう。従い、また従うことで神の中で変えられたものとしてふさわしく生きましょう。主、私たちは変えられた、私たちを救ってくださいました。その主、主の中で変えられた誠のキリスト者になって、忠実な献身と憐れみに満ちた奉仕を持って主に仕えましょう。私たちの中で、私たちのうちで働かれる聖霊、聖霊の力によって勝利していきましょう。永遠の命の祝福を受ける誠のキリスト者、成功するキリスト者になることをイエスの御名によってお祈りいたします。心を持って大声で告白しましょう。永遠の命を祝福を受けてください。アメン、アメンと大声で答えましょう。聖霊を頼りましょうと。一緒に祈りましょう。神様、毎週毎日神の御言葉を聞きます。この御言葉は神の御言葉です。神の御言葉に従うものになるように助けてください。神の中で新しく生まれたものとして、神様が喜ばれるものになることを望みます。主によって罪と死から勝利したものとしてふさわしく生きるように助けてくださいと祈りましょう。